こんにちは、とちもとです、今回のですね、名古屋マーケティング実践会は、ジョイントベンチャー成功の秘訣ということで、お話をしていきます。ジョイントベンチャーはですね、戦略的業務提携という意味なんですけれども、このジョイントベンチャーをですね、こう有効的に活用ができると、短期間でですね、ビジネスをこう成長拡大することもできますし、逆に、うまく活用できなければですね、なかなか、短期間でこう、一気にね、こう拡大していく、成長していくっていうのは、逆に言っては難しいのかな、というふうに思っています。ただ、このジョイントベンチャーがうまく活用できるとですね、本当にこう、ビジネスを一気にこう拡大することができますので、今日はその辺ですね、僕も今までこう、ジョイントベンチャーっていうのを、たくさんこうやってきましたけども、ほとんどの場合ですね、うまくいかないんですね。で、巷にこう、一緒に組んでね、やってらっしゃる方ってたくさんいらっしゃるんですけど、ほとんどの場合、うまくいきません。で、そこはやっぱりその戦略がないからなんですね。っていうのと、あとは今日ちょっとその辺をね、じゃあどういう風にしたら、こう、うまくいくのかっていうところも今日お伝えできればな、というふうに思います。で、僕はもう数々の失敗をしてきてますので、その辺もぜひ皆さんにね、お伝えできればなと思ってますし、このジョイントベンチャーをうまくね、活用していきたいと思われている方にとってはですね、非常に価値のある情報になるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひね、今回の内容ですね、実践していただければなというふうに思いますし、実践していただいてですね、また、活動報告というかですね、実践報告っていうのもぜひ、お待ちしております。はい。ということでですね、ジョイントベンチャー、入っていくんですけども、ジョイントベンチャーのですね、メリットということなんですけども、まずジョイントベンチャーのメリットなんですけど、要は、例えば自分でリストっていう、見込み客のリストを持っていないという方でも、要は短期間でですね、売上アップをすることができるということですね。何かというと、ジョイントベンチャーっていうのは、簡単に言うと、すでに皆さんの見込み客のリストを持っている人たちとですね、一緒にビジネスを組むことによって、その人たちに、要は皆さんのビジネスの商品をですね、提供することができるんですね。で、そうすることによって、本来なら自分たちで集客をして、見込み客を集めなければならなかったのが、こうジョイントベンチャーって、要は提携先の顧客リスト、見込み客リストを、借りさせていただいてですね、その見込み客リストに対して、アプローチをすることができると。で、そこから、商品ね、買ってもらう人がいれば、そこから売り上げを上げることができますので、そういう意味では集客っていうのも、コストだったりとか、手間っていうのが大幅に、軽減できるっていうメリットがあります。だから、このジョイントベンチャー先っていうのはですね、ぜひ皆さん、知恵を絞ってですね、見つけていただきたいな、というふうに思っています。それぐらいのジョイントベンチャーっていうのもですね、うまく活用できれば、爆発的なですね、こう、成果っていうのを短期間で上げることができます。はい。というのでね、今までやられたことがある方はですね、今までのこう失敗してきたことだったり、うまくいったことだったりとかってあると思うんですけれども、そこ辺をちょっとね、確認しながら、自分の、ね、過去のジョイントベンチャーっていうのはどうだったかなと。っていうのをちょっと当てはめながらですね、聞いてもらうと、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、じゃあ多くのですね、ジョイントベンチャーが失敗してしまう理由ですね、をちょっとお話をしていきたいなと思います。で、失敗する理由なんですけども、いろいろあると思うんですけど、まず一つ目がですね、なんとなくですね、なんとなく組んでしまうっていうことが挙げられると思います。例えば、なんとなく似てるようなことやってるし、ターゲットもなんとなく似てるよね、と。だからノリでね、仲良くなったから、ちょっとじゃあ一緒にね、組もうよ、みたいな話って、こうある程度皆さんが目立ってくるようになると、そういう話ってたくさん来るようになるんですね。例 例えば僕もメルマガとかセミナーとか始めると、結構そういう声っていうのがたくさん来るようになるんですね。でそうやって、組もうって言ってくれる人って、まあ、大体がですね、自分のリスト持ってないんですよね。っていうのと、あんまりその儲かっていない人も非常に多いのかなと思います。なので、まあ、簡単に言ってその、儲かっていない同士とかね、リスト持っていない同士が組んでも、何にも意味がないですね。だから、お互いが商品提供者になっちゃうと、ジョイントベンチャーでうまくいかなくて、ちょっと役割を明確にする必要があるんですね。だから失敗する理由の二つ目が、役割が明確になっていないということです。どちらが集客をして、どちらがサービス提供するのかっていうことですね。この二つの役割がちゃんと明確になっていないと、このジョイントベンチャーっていうのが、うまくいかないんですね。なので、なんとなくですね、組んでしまう。ノリで組んでしまうと。で、なんとなく気が合うし、なんか分野的にもこう、ね、組めそうだなと。いう、なんとなくのそのノリでですね、ジョイントベンチャーをしても、100% うまくいかないので、そういう時は、必ず、断るようにしてくださいね。僕も数々その独立して1年目の時っていうのは、そういう風な話があったりとかね、しましたけど、ほとんどうまくいかないので。なので、そういうちゃんと役割を明確にするっていうことですね。そこをしていないと、うまくいきませんということですね。はい。で、もう一つ、三つ目ですね。三つ目なんですけれども、要は利益配分がですね、明確になっていないということによって、揉めてしまったりとかね、トラブルになってしまうってこともあります。よくあるのは、例えば、自分が集客した人が制約に立った場合ですね、何パーセントか、報酬で紹介料くださいね、みたいなことを、やるパターンって結構あるかなと思うんですけど、これもちゃんと、例えば契約書を交わしておくとか、どういうふうにね、支払いをしていくのかとか、ね、そういうことをちゃんと明確に、しておかないと、トラブルになったりとかですね、してしまいます。これも大体、うまくいかなかった場合ですね。例えばお互いちょっとこう、集客をしようという話になってですね。例えばセミナーやったとしますと。セミナーやってお互い集客してやりましょうみたいな話になるんですけど、例えば一方が集客して、一方の人が全然集客できないと。なった場合に、当然こう、不平不満で出てくるわけですね。いや、なんで俺こんな集客してんのに、お前は集客してんだよ、みたいなね。こう、なってくるわけじゃないですか。で、そうなってくると、やっぱり大体その、どっちかが、例えばもう集客してない人はですね、じゃなくて、集客した人は、集客してない人に対して何かこう、なんでこんなね、なんか、こっち頑張ってるのに集客はしてんだよ、みたいなね。そういう気持ちが出てきてしまうんで、そういうのがきっかけでですね、ちょっとしたそのお金のこととかが、例えばその、そうですね、支払い関係だったりとか、制約してないみたいな、その変な報告がちゃんとなってないとかですね、していないとかっていう場合に、トラブルの対象になったりするんですよね。僕も実際そういう過去があったんですけど、そういう、その役割もそうですけど、利益配分っていうのもちゃんと契約書を交わしておくとか、ね、そういうことをちゃんとしておくことによって、そういうのを防げると思うんですけれども、そういうことをやってないとですね、そういうことが、トラブルになってしまったりね、揉めたりしてしまうことがありますので、そういうことはちょっとね、集客して成果が上がったりとか、制約になった時に、何パーセント払うみたいなのは、ちゃんとしておいておくかなと。で、個人的にはそういうような、ものっていうのはですね、あまりこう、ジョイントベンチャーっていう形だと、おすすめはしないです。アフィリエイトみたいなのでね、こう、紹介をして、その人が決まったら、ナンバーバックするみたいなのは、ありだと思うんですけど、このジョイントベンチャーっていうことについては、ちょっと、それとは違うのかなと僕は思っていて、それはちょっと後でね、お話をしますけれども、あまりその紹介手数料みたいな話とかっていうのじゃなくてですね、ちょっとその辺はね、またちょっと後で話しますね。はい。あまりしない方がいいということです。必要なようですね。はい。 で、じゃあ僕がですね、今までやってきた中での、まあ、失敗事例っていうのを話をしていければなと思うんですけども、過去にですね、いろんな方がやってきて、まあ、例えば動画マーケッターみたいな人とか、もやったことがありますし、あとその治療院関係のですね、方、治療院の、まあ、経営支援とかやってるんですね、会社があるんですけど、そういうところでやったりとか、あとはですね、どうだったかな。あと、まあ、まあ、経営コンサルみたいな人もやったことがあります。あと、研修関係の会社さんとかですね、あと、税理士さんという方もやったことあります。まあ、いろんな方とやってきましたけども、まあ、やっぱりその辺の方々でやってきてて、まあ、ほとんど9割方、うまくいってないです。まあ、うまくいってない。継続的にやってないですね。で、まあ、やっぱりうまくいくジョイントベンチャーでは、継続的にやっていくっていうことが一つ前提なんですね。その継続的にやってないってことは、やっぱうまくいかなかったってことなんで、うまくいかなかったことは、まあ、当然ながら、まあ、失敗ってことですね。で、まあ、一つの、まあ、僕の経験からですね、言えることっていうのは、まあ、さっきの、失敗のある理由っていうところに完全に当てはまると思うんですけど、まず役割がはっきりとしないということですね。まあ、お互いじゃあ集客をして、お互い商品提供してみたいな。で、やるじゃないですか。で、セミナー例えばやるとしてですね、お互いがお互い集客すると。たときに、当然ながら集客してセミナーに来てもらって、で、セミナーから、例えば個別面談になりますってなったときに、お互いがお互いその参加者に対して個別面談をアプローチしていくというふうになると、当然ながら、なんか、あの人には行って、あの人には行かないみたいなとか、なんか同じ人にですね、2社が個別面談に行っちゃうとか、なんかよくわからないことになっちゃうんですね。で、結局なんか向こうが契約して、こっちは契約しなかったとかね。なんかそういうことで、結局、一人のお客さんを、お互いの会社がこう食い、まあ、なんですかね、食ってかかるっていうかね、言い方悪いですけど、そういう風になっちゃうんですよね。そうすると、まあ、ほんと、当然ながら、やっぱり、揉めてしまったりとかね、しますし、なんかこっちは契約したのに向こうは契約してないとか、二つ契約するって、まあ、まあ、まずないんですよね。どちらかっていう話になっちゃったりするので、まあ、その時に、やっぱなかなか、いいジョイントベンチャーになるとは思えないですね。そういうような、お互いがお互い、こう、ね、食ってかかってしまう。取り合ってしまうんですね。顧客を取り合ってしまうことになってしまうので、まあ、これだとやっぱりなかなかいい関係を築けることはあまりないのかなというふうに思います。もう僕も個人、過去にそういうことがあってですね、こう同じ見込み客をお互いがですね、アプローチし合ってしまって、まあ、結局どっちかに、ね、契約になってしまって、まあなんかね、あまりこう、後味が良くない感じでね、終わってしまうことがあるんですけど、まあそういうことがありました。だから、役割が、まあ、どっちつかずだし、しかもお互いがお互い商品提供するっていう形になっちゃうので、あんまりこうね、ジョイントベンチャーの綺麗な形とは言えないですね。やっぱり役割がしっかりと明確になっている。集客する側、商品提供する側っていう形の役割がしっかりと明確になっているっていうのが、すごく重要だと思います。で、あとはですね、その、提供している商品自体が、まあ、あまりいいものではないとですね。これも良くないパターンだと思います。例えばさっきの集客する側、商品提供する側っていう話で、もし仮に役割がはっきりとするとですね、そもそも提供している商品に問題があったりとか、なんか、質が良くないとかっていう話だったりとかね、そういう話になっちゃうと、やっぱり集客してる、そのリスト提供してる側に被害が被ってしまうわけですね。なんか、あやさん紹介でね、知り合った、要は、あそこの会社さんなんですけど、みたいな。ね、なんか、買ったはいいんですけど、あんまり内容が良くなくて、みたいなね。とか、なんか周りでも、あまり評判が良くなくてですね、みたいな。ことになっちゃうと、やっぱり、ジョイントベンチャーしてる相手っていうかね、が、やっぱり被害を被ってしまったりとか。むしろその評判がですね、本当に良かったのに関わらず、その会社を紹介したことによってですね、まあ評判が悪かったりとか、風評被害がね、行ってしまったりとか、ありますので、まあそういう意味でもちゃんとその商品、組む相手のですね、提供している商品が しっかりとしたものであるか、っていうのはすごく重要じゃないかなというふうに思います。まあそれはね、皆さんもちゃんとその来る時にですね、しっかりとその方のお客さんだったりとか、ね、商品買ったことがある人たちとか、もし交流する機会があるんだったらそういう方とね、話を聞いてみていただいて、まあ、提供している商品、サービスがちゃんとしたものなのかっていうことですね、確認されるといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、次ですね、世の中のそのジョイントベンチャーですね。世の中のジョイントベンチャーをしている企業さんの事例とかをちょっとお話をできればなと思います。世の中でたくさんそういうジョイントベンチャーをしている企業ってたくさんあってですね、皆さんの身近な知ってる企業さんとかね、もやってたりします。で、その中でいくつか情報をご紹介したいなと思うんですけど、まずですね、ランサーズっていうですね、要はフリーランスの、例えばデザイナー、クリエイターとかね、そういう人たちをマッチングするサイトがあるんですね。これかなりの会員数がいて、まあそういうフリーランスの人たちが、登録してるんですね。もう何十万人って多分いると思うんですけど、まあそういう人たちが登録をしていて、まあ、そういうのをこう、例えば、デザインを作ってほしい、広告のデザインを作ってほしいっていう企業さんがいたときに、そのランサーズにその仕事の登録をして、案件を登録すると、要は、うちはいくらでできます、私はいくらでできます、僕はいくらでできます、みたいな感じで、まあ自動的にっていうかね、こう見積もりが提案してくれるんですね。その登録しているフリーランスの人が。で、そこから発注した企業さんっていうのは、まあ、金額だったりとか実績を見て、まあ、予想の人を決めて発注していくという、その仕事をですね、マッチングする、まあ、サイトがあるんですね。このランサーズっていう会社。ここと、ジャパンネット銀行ですね。ネットバンキングでね、皆さんご存知だと思います。ジャパンネット銀行っていうのが、要は口座開設できますよっていう、のをランサーズの会員向けにメルマガを発行させてもらう。で、要はランサーズに登録している人たちはそういう個人でやってる人とかね、フリーランスでやってる人たちなので、まあ当然ながらそういう口座開設とか、ネットバンキングとかね、使ってらっしゃるので、まあそういうところでですね、当然見込み客となる人たちが、ジャパンネット銀行にとっては、ランサーズにいるということが、まあ想定できたんですね。なんで、このジャパネット銀行っていうのは、ボランサーズの会員向けに、口座開設をしようと、してくださいというオファーを出したんですね。今回の場合で言うと、こっちが、商品提供ですね。で、こっちが、集客。っていうような、こう役割をしっかりと明確になるんですね。はい。これが、どうしてもジョイントベンチャーの違いだと思います。まあ、要は、やっぱり明確ですよね。ランサーズっていうのは、ちょっとリストを持っているので、フリーランスのリストを持っているので、その人たちに対して、ジャパネット銀行の商品サービスっていうのを、まあ、宣伝してあげると。まあ、だから、このジョイパネット銀行っていうのは、多分おそらくランサーズにいくらかお支払いしてるんじゃないかなと。というふうに思うんですけども、まあそういうような形でですね、ジョイントベンチャーを成立しています。ということですね。で、あと二つちょっと紹介したいと思うんですけど、もう一つはですね、ビザカードと、ジャルですね、ジャル。皆さんもしかしたら使ってると思うんですけど、まあビザで、買い物すると、では JAL マイルが溜まっていくというのがあると思うんですけど、これも完全に、ジョイントベンチャーですね。で、これは、ビザが、リスト、すみません。集客ですね。ビザで買い物してくれた人ですね。で、こっちが商品提供。JAL マイル溜まっていくので、まあ、ジャルが溜まっていくと、まあ、当然ながら、ビザで買い物した人たちが、ジャルマイルを利用してくれるので、まあ、ジャルマイルが溜まっていくことによって、最終的にジャルでこう飛行機を乗っていくと いうことができますね。なので、まあ、ビザが今回は集客。で、JAL が商品提供という役割がしっかりと、明確になってますね。はい。なので、これもジョイントベンチャーのうまく、まあ、まあ、成立してますね。役割がしっかりと明確になっています。で、次もう一つですね。最後、話しますね。マクドナルドですね。タカラトミーのジョイントベンチャーです。最近だとマクドナルドでですね、ハッピーセットを買うと、プラレールがついてくるんですね。で、タカラトミーがあのプラレールを提供してるんですけど、これも完全に、ですね、マクドナルドが集客。で、タカラトミーが商品提供ですね。集客力っていうのを、まあ、使ってですね、タカラトミーが、プラレールを提供することになって、プラレールもですね、うまくやっていて、要は、プラレールってシーズンになっているのでね、マクドナルドを買うと、一番最初の先端のですね、新幹線の先端の部分だけがついてくるんですよ。そうすると先端の部分つくってことは、結局それの後の後ろのですね、電車も買いたいんですね。で、それ買うと、もっと言うなら、それをもっと集めていきたいとかっていう風になるので、まあ、これを買ったらですね、まあ、パッケージを買うと必然的に、このタカラトミーの商品が欲しくなっていくんですよ。そうすると、どんどんどんこのタカラトミーの売り上げっていうのは、マグナのきっかけに、どんどんどんどん、伸びていきますね。で、おそらくですけど、多分、このタカラトミーの、何でしょう、マグナルド、をきっかけに売れた分っていうのを最初の商品っていうのを全部、マクドナルドに支払ってると思います。で、2回目以降の購入については、多分タカラトミーの全部利益になるんですけど、1回目の購入に関しての分っていうのは、多分マクドナルドの方にですね、支払ってるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとその辺わからないですけどね、まあ、そういう風になってると思います。で、一つ、ちょっとこの事例からね、お伝えしておきたいのが、今回のマクドナルドのタカラトミーの話じゃないですけど、ジョイントベンチャーでですね、こううまく、まあ成功させていく上で重要なことが、利益は相手に差し上げるということですね。これどういうことかというと、まあ、ジョイントベンチャーをしますと。で、さっきのマクドナルドのとタカラトミーの例で言うと、マクドナルドのハッピーセットに、まあ、タカラトミーのね、こう、プラレールついてるわけですけど、その1個分の売り上げっていうのは、最初の分ですね、は、全部その売り上げってマクドナルドさんに差し上げるんですね。で、その後に、2回目、3回目っていうのはタカラトミーで、当然おもちゃ買いたくなるので、それを買った分っていうのは、もうタカラトミーに全部収益になっているという組織になっているはずなんですよ。ちょっとわからないですけどね。で、そうすることによって、要は、マクドナルド側の本業の売り上げにも貢献できるわけですね。はい。で、ポイントなのは、その目先の利益は相手に差し上げて、相手のですね、本業に貢献すると。こういうのが重要なんですね。で、よくそのやる紹介手数料とかっていうと、それ営業外収益なんですね。営業外利益なんですよ。営業外利益が、まあ別に増えても越したことないよっていう人は、もうガンガン組んじゃえばいいんですけど、 多くの場合、別にそこって興味がなくて、ずっとその本業の売り上げが増えることですね。そこが皆さん興味があるところですよ。だから、ジョイントベンチャーをしてですね、相手にちゃんとその本業の売上利益に貢献するようなことをしてあげてほしいんですよ。だから、今回の場合で言うと、ジョイントベンチャーをして、その場の売上、目先の売上っていうのは、全部相手に差し上げると。で、手前手側では、こちら側としては、商品提供する側としては、全く利益は考えずに、その後のですね、全く関係ない2回目、3回目の購入で、収益を上げていく。もっと言うなら、一生涯の収益を上げていくことに、目を向けてほしいんですね。だから、ジョイントベンチャーで大事なのは、その場の売り上げっていうのは、これどうでもよくて、こちらとしては、その後につながる一生涯の収益。まあ、よく LTV って言いますけど、その LTV で考えるべきなんですね。てか考えてほしいんですよ。はい。だから、まあそこをですね、ちょっとその、ジョイントベンチャーする際にですね、相手としっかりと、話をしてですね、やってほしいですね。例えば、ちょっと一例をお話をするとですね、例えばある、僕人材、まあ人材ね、教育とか、人事労務関係のコンサルでやってる会社さんがあってですね、そこと一回組んだことがありまして、で、その時にですね、まあ、ちょっと僕からこう企画を持っててですね、まあそういう結構企業さんのクライアントさんがいたので、まあ毎月毎月そのセミナーを何かしら企画をしてですね、顧客に対してこう、還元をするっていうですね、そういうことをやってらっしゃる会社だったんですけど、まあなかなかそのテーマが偏ってしまってですね、なかなかその面白い企画がなかったので、まあ僕と知り合ってですね、そのマーケティングの話とかっていうのもちょっと興味があるってことだったので、まあ実際僕がプレゼンテーションさせてもらって、まあちょっとマーケティングに関する話をですね、まあさせてほしいっていう話をしていたんですけど、で、まあ結果としてですね、まあ組ませていただいて、セミナーをさせていただいたんですけれども、まあ話としてはですね、こちら持っていった話としては、セミナーに関する収益は一切私は言いません。なので、セミナーで上がった収益っていうのは全部、御社に差し上げます。という形ですね、確か参加費を5000円からなんかもらってて、で、結果として参加者が30人ぐらいいらっしゃったんですけれども、5000円です。まあ30人なので、だいたい15万円ぐらいの売り上げになるわけですね。で、僕はそれに関しては一切いりませんので、ということをまあ申し上げてですね。で、その代わり、まあ、個別面談とかですね、個別相談みたいなのはさせてもらってもいいですかっていう話をしたときに、ああ、いいですよって言って、言ってくださったので、じゃあ、まあそこからですね、まあ、こちらの方で。まあ、それが繋がるか繋がらないかっていうのは僕の力量次第なんで、まあ、そういう話をさせてもらって、なんで、まあ、一切セミナーに関しては、もう相手に、収益として差し上げると。いう形に、させていただいてですね。で、そこから来た個別相談の結果に関しては、僕が、繋げていくと。いう形に、しました。まあ、その結果ですね、まあ、30人だと結構多かったんで、なかなかその、しかもセミナー2時間ぐらいですね。2時間ぐらいセミナーだったので、まあ何ぐらい来るかなと思ったんですけど、まあ蓋開けてみたら、まあだいたい6人ですね。の方が個別相談につながって、結果として2人ぐらいですね。2社ですね。2社契約になったんですけども、まあそこからの契約っていうのは、まあ一切相手、まあ僕の収益になるんでね。まあそういう形の役割というか、を明確にするということができれば、まあ、もう揉めることなく、しかも相手はですね、毎月そのセミナーをやっていて、顧客に何かこう、価値提供したいというふうな、まあ、ニーズがありましたので、まあそういうところに関しては、こちらとしてもですね、本来講師料がかかるところなんですけど、そこはもういらん、もらわずにですね、逆に、まあ向こうとしても、ある程度収益がこう上がるという形になったとね、喜んでいただけたんですけれども、まあ、例えばそういうことの形ですね。目先の利益とか目先の売上っていうのは全部相手に差し上げるというところ。あとは、セミナーの告知とか、そういうのもですね、多少ちょっと手伝ってあげてもいいと思うんですけど、告知文とかもこっちでちょっと作ってあげる。 要は相手が、相手のリスクとなる部分とかね、手間の部分っていうのも全部こっちで、抱えるってことですね。そういうことができれば、非常にスムーズにこう提携ができるようになると思いますので、まあ、ぜひね、今後ジョイントベンチャーする際っていうのは、まず目先の利益は相手に差し上げて、相手の本業のところにね、ちゃんと貢献してあげるような、形でジョイントベンチャーをしてあげてほしいなと思います。はい。じゃあ次ですね、まあ、ジョイントベンチャーが成功させる秘訣ということで、ちょっとまとめていきたいと思うんですけれども、はい。まずですね、これよく言うんですけども、リストホルダーとコンテンツホルダーっていう言葉があるんですけど、この役割をしっかりと明確にすることですね。もうこれが本当全てだと思うぐらいですね、すごく重要です。で、さっき言ったこれが、まあ、集客ですね。集客を担う。で、これが商品提供ですね。この役割っていうのをしっかりと、はっきりさせることですね。だから皆さんがこれからジョイントベンチャーをしていこうという場合ですね、このリストホルダーをいかに見つけられるかなんですよ。これをぜひ考えてほしいですね。で、その見つけるときのポイントなんですけれども、まずは自分たちの理想の顧客は誰かってことですね。理想の顧客が誰かっていうことを、まずしっかりと考えていただいて、で、その理想の顧客のリストをすでに持っている企業や個人ですね。そういう人たちとぜひ組んでください。そうすることによって、ジョイントベンチャーっていうのは、成功させることができます。で、逆にその理想の顧客じゃないリストを持っているところに行くと、なかなか、要はマッチングしないし、持続していかないですね。なので、この、しっかりリストホルダーっていうのを見つける、まあ、要はアンテナを立てていくだったりとか、そこの、まあね、見つけ方っていうのは非常にポイントになってくるかなというふうに思います。で、まずは皆さんの、まあ、今持ってる、こう、資産の中でですね、自分の顧客を相手にビジネスをしている人はどういう人かなっていうことをちょっと考えながらですね、見つけていってほしいなと。で、見つけたら実際にアプローチをして、オファーをしてください。まあ、こういう企画、こういう商品、こういうサービスがあるんですけれども、ぜひ、一緒に組んでいただけませんか。まあ、ちょっとね、言い方あると思うんですけど、まあそういう風な形で、どんどんどんね、アプローチをして、企画を提案してください。まずそうしないことにはですね、このジョイントベンチャーってなかなか実現できませんので、相手からね、来ることっていうのはあまりありません。で、来る、相手から来るっていうところは大体ですね、自分が理想とする顧客を所有し、まあリストを持っているところじゃないパターンがほとんどですね。で、大体組もうって言ってくるところってのは、このコンテンツホルダーのところで、コンテンツホルダーのところと組んでも、まあ仕方ないですね。皆さんがリストを持っているであれば別ですけれども、ほとんど持っていない方が多いと思うんで、持っていない方については、このコンテンツホルダーである場合が多いので、じゃあコンテンツホルダーの人たちっていうのは、このリストホルダーと、いかに組めるかになってきます。なので、このリストホルダーをね、いかに見つけるかってところを、ぜひ考えていただきたいなと思います。で、もうちょっと一つ、細かいことですけどね、言うと、やっぱりビジョンとかですね、ビジョンとか理念とか、そういうのが、できれば、やっぱり共通するというかね、ところが非常にいいですね。特に、長く続けて、ジョイントベンチャーを継続的にね、こうやっていきたいのであれば、なおさら、このビジョンが合致する人、価値観、考え方が合致する人っていうのが、一番いいと思います。まあ、なので、とにかく、まずは数を打ってですね、いろんなジョイントベンチャーの候補先っていうのをリストアップをして、そのリストアップした候補先に、まずはどんどんどんアプローチをしていく。で、自分のビジョンや考え方っていうのをちゃんと発信をしてですね、こういうことをやっていきたいなと。 世の中をこういうふうに変えていきたいんだっていうような皆さんのビジョンをですね、しっかり語っていただいて、そのために、ね、御社と組みたいと、組ませていただきたいというようなことをしっかりとこうプレゼンテーションしてですね、伝えるっていうのが十分重要だと思います。で、それをしないことには、いいジョイントベンチャーっていうのはですね、なかなか、実現できないのかなというふうに思います。なので、ぜひね、まずはこのビジョンと掲げていただいて、あとは理想の顧客ですね。ビジョンと、理想の顧客。ここがしっかりとね、明確になっているっていうのが、すごく重要じゃないかなと。で、これがあればあるほど、いい、ジョイントベンチャーがね、うまくいく確率っていうのが、ね、どんどん上がっていくのかなというふうに思います。で、じゃあ最後ですね、僕のちょっと事例を、うまくいったパターンの事例をさっきちょっともう話しましたけど、もう一個ですね、一つ事例があって、生命保険会社さんですね、生命保険会社さんと組んだ事例なんですけど、本当にその生命保険の会社さん、結構法人のクライアントさんが多くてですね、まあ今後その法人保険とかっていうのも、まあ売っていきたいということがあったんですけど、まあ当然ながらその法人保険っていうか、まあ法人の人たちに、業績を伸ばしていただかないとダメなので、まあ、その業績を伸ばしていくの支援というか、もしくはそのセミナーもですね、いろんな形でセミナーをやってるんですけど、経営者の人たちに、まあ、なんか役に立つね、こう、セミナーをしていきたいということがあって、まあ、継続的にやられてたんですけども、その中に、まあ、結構ホームページに関するこう相談とかが多かったみたいで、じゃあ、ちょっと、栃本さん、ホームページに、マーケティングの話と絡めてですね、ホームページの話をちょっとしてほしいということで、まあ、ご要望があってですね、で、一回ホームページの話をさせてもらったことがあるんですけども、で、まあ、結果としてですね、15人ぐらいかな、集まってですね、でそこから、まあ、個別相談に、まあ、ホームページなんでね、なかなかちょっとタイミングとかもあるんですけども、まあ、3人ぐらいの方と、まあ、お話をさせていただいてですね、まあ、一件、ご制約させていただいたんですけども、まあ、結構そのホームページの話題とかね、は、すごくこう、とっつきやすいところもあってですね、結構集客もできたんですけれども、で、そこは、聞くセミナーに関してのね、収益っていうのは、まあ、相手に差し上げてですね。で、当然、講師料っていうのも無料で、させていただいて。で、そこからの個別相談っていうのは、一応、まあ、自由ですよ、ということで。まあ、自由に宣伝もしていただいていいですよ、ということで言っていただいたので、させていただいた。あとは、まあ、相手のですね、提供してる、まあ、保険も、少しちょっとこう、PR させていただいた。機会もちょっと作させていただいてですね。結果としては、その、まあ、そこの会社さんとは、まあ、なんか今のね、継続的にやらさせてもらってるんですけども、そういう形のね、関係っていうのを築くことができています。で、今回のその保険会社さんの方ですけれども、やっぱり、対応としては結構法人が多くてですね、僕も結構法人相手っていうこともあってですね、結構そのターゲットが合致する部分があるっていうのと、あとは役割ですね、セミナーを主催するっていうのと、集客をしてくれるっていうのが、ちゃんと役割があって、こちらとしてはそのコンテンツを提供するというのが、ちゃんと役割としてありましたね。だここがあると、やっぱりなかなか、うまくいく。まあ、ケースっていうか、うまくいくケースですね、今回の場合では。で、これがお互いがお互い集客してあって、お互いがお互い商品提供してあるって形になっちゃうと、なかなかうまくいかないかな、という感じがするので、まあね、そういう形で、まあ、もし組む場合っていうのはそういう風に、ターゲットが同じで、業種全然違うんですけれども、ビジョンとかね、そういうことを共有できたりとか、考え方が共有できるっていうところが、あればですね、非常にジョイントベンチャー先としては、いいかなと思いますので、ぜひね、皆さんの中でもこのジョイントベンチャーを、まあ、活用してですね、ビジネスを拡大ね、拡大させていただきたいなというふうに思いますので、今回はね、ジョイントベンチャーここはぜひ、ね、実践していただければな、というふうに思います。はい。では、今月も実践会ですね、以上になります。どうもありがとうございました。